ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。最初のコーナーは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々な支援で活躍されているという方のお話を聞いてみたいぞというコーナーです、はい、今夜は先週に引き続き2022年度多摩映画祭多摩ニューウェーブある視点部門入選作ソウルマン、こちらの映画の宮野智樹監督と織野正樹撮影監督にスタジオにお越しいただきました。お二人こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみにお二人好きなキノコとかあるんですか？宮野監督いかがですか？そうです
ね、キノコやったらマッシュルームですかね。
そっちか。
なんか違うところから来た。びっく
りした、横文字出たで。
さあラストを飾る織野正樹撮影監督、好きなキノコは何でしょうか？
えのきですね。
なんかシュッと落ち着いた感じですね。
ホイル焼き派ですか？
鍋派ですね。
いいですね、お味噌汁とかお鍋に入れるとね、シャキシャキキュッキュッとした感じね、
はい、今ぐらいの季節がいいですよね。
担当してね、値段が変わらないっていうのも嬉しい話ですけど、ね、さあ映像の話に戻りましょうか。すいません、勝手なオープニングを引きずったのは私たちなんですけれども、さあ先週に引き続きお二人に登場していただきまして、先週もですね、この2022年度多摩映画祭で多摩ニューウェーブある視点部門の入選作にソウルマンが選ばれました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
この作品はどんな作品なんですかと伺うと、あの学生時代の卒業制作で作られた作品だったと、
はい、
で作品を作るまではそのこんな作品を撮りたいと思った時から、まあ、2年、もしかしたら2年以上の時間をかけて一つの作品、ソウルミュージカル映画43分の作品を作り上げたということですよね。で、あの自主制作、まあ、当時大学生の卒業制作によって作られたエネルギーあふれるミュージカル映画をぜひ会場でという、なんかすごく華やかなチラシも ね、今日はお持ちいただいたんですけれども、はい、時間がなくなると困りますので、はい、宮野監督、このお持ちいただいたチラシのイベントをまず最初に教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。ソウルフルナイツイン神戸と題しまして、
うん、
映画の上映とそれとライブパフォーマンス、実際に劇中曲で、出てきた曲と合わせて実際に、このシンガーさんであるウィンズさんが、お持ちのオリジナル曲を合わせて、まあ、40分から50分ぐらいのライブイベントを合わせたイベント、
上映とライブを合わせた豪華イベントですね、
はい、うん、を開催したいと思っております。
はい、11月の25日の金曜日ですね、はい、場所はどこで開催されるんでしょうか？
こちらは K-WAVE 赤いレンガ倉庫の
もういたラジオ関西のすぐ近く、はい、
そうです、近くですね、
もう、まあ、真後ろと言っても過言ではないね、はい、K-WAVE にて開催されるということです、はい、18時半開場しまして19時開演、まあ、言ったら映画の世界が飛び出してくるようなそんなイベントですよね、
う
ん、
そうですね、実際にウィンズさんのこう歌声聞いて、
うん、
主人公誠くんの気持ちを皆さんにも体験してもらいたいなと。
やだ、私踊り出しちゃうかもしれない。ステップを真似しながら私はあのシーンを思ってるんですけど、たどたどしくて何かわからないかもしれないですけどもね。この、映画の主演のウィンズさんが実際にこのイベントでは歌ってくださると、は
い、そうですね、
これそもそもこの映画のソウルマンに主演されたシンガーのウィンズさん、どのようにブッキングというか決められたんですか？
そうですね、まあこれ、まあ、出会いを言いますと、
うん、
まあ、終電をなくした夜に入った
、あれなんか英語の話みたいな、終電をなくした夜に入った、はい、
たまたま入った
うん、うん、
まあ、バーがすごい雰囲気良くて、
はい、
そこで一人歌うウィンズさん、もう彼に一目惚れして、
はい、
もうその場で、まあ、連絡先とか交換させてもらって、で、
うんうん、
で、まあ、縁あってそこで、まあ、バイトもすることになりまして、
うん、
でこう、まあ、それがちょうどそれこそ大学2年生のこのアイデアを考えてた時だったので、うん、
なるほど、
ぜひこう卒業制作ではみたいなことで声かけさせてもらいました。
へー、その運命的な出会いから自分のアイデアの企画とこう相まって、
は
い、
そうですね、
はあ、でももちろん作品としてはこのウィンズさん、彼がなくては成り立たない作品として仕上がっていますもんね、
はい、
その、まあ先週もお話をお伺いしましたけど、織野正樹撮影監督は企画の段階からいろいろとこう相談を受けて、はいはい、優しく喋ってましたけど、最初は結構やりたいことがいっぱいあってどちらかっていたのは僕もまとめたんだよみたいなお話が先週にあって、あ、先生みたいっていう
少しね指導をしながらやられたんだ
な賞を取った時は嬉しかったですみたいな感じもありましたけど、これこんな企画だっていうのからだんだんと形が作られていって、ソウルミュージカル映画として作られることになったわけですよね、うん、はい、そういうジャンルの作品っていうのは関わったことがあったんですか？
ミュージカルは今まで撮ったことはなかったんですけど、はい、個人的にも音楽すごく好きで、ミュージカルも含めミュージックビデオだったりとかいろいろ見てはいまして、うん、でライブ映像の撮影の経験だとかもあっていろいろ生かしつつ映画の雰囲気に合ったように撮影はしました。
確かに映画を見ていると、映画のストーリーに、引っ張られるというか導かれるその映画らしい映像と、それこそ本当にミュージックビデオのこうドキドキとワクワクとこう振り回される感じの、この音楽が好きっていう捉えることができないものに夢中になるみたいな映像がすごくうまく融合されてて、すごい面白かったんですよね。
ありがとうございます。
その部分かもしれないですよね。それで言うとね、お二人も初めてのチャレンジが多かったと思うんですけど、苦労された点とか、ここは大変だったなみたいな思い出とかって監督ありますか？
そうですね、それこそ本当にミュージカルシーンってなると、こう曲に合わせて、そんだけ、もう緻密にカット数とカット割りを考えて、でその取り順とかも含めて、やっぱそういったこう作業が多くなるというか、こう準備が大変になるので、やっぱ大変、そういった、ミュージカル映画らしいポイントが大変だったなと思います。
ミュージカル映画を撮るという時に、カット割りとかどのような映像構成をするかっていう作る段階からが全然作り方が違って大変だったっていうことですよね。
そうですね、
それ聞くとなんか面白いですし、ミュージカル映画の見方が ね、
そうですね、
またちょっと一段と深く
計算されて、一曲の中に計算されたカット割り
だからこう振り回される感じがね、ぴったり合ってるというか、あるんでしょうね。音楽を聴くだけじゃなくて映像と合わせて見るっていうのに入り込む感じがあるんでしょうね。織野さんはいかがでしたか、今回のこのソウルマン撮影で、こだわったとことか大変だったこととか思い出はいかがでしょう？はい、
そうですね、やっぱり脚本がやっぱり結構大変ではあって、ちょっと撮影監督らしくない観点かもしれないんですけど、
はいはい、
やっぱり全員登場人物自分なりの正義感を持って生きてて、自分なりの正解を持って日々判断してるっていうのをベースに考えてて、誰も悪者にはしたくなくて、
はい、
でそれを持った上で主人公が悩みを抱えていたりだとか、自分の時によっては敵になりうる存在になったりとかするっていう、この立ち回りをこう構成するのとかすごく難しくて、物語の組み立てとかはすごく難しかったですね。あと撮影の面でもそうですけど、ミュージカルっていう面でやっぱただのライブ撮影ってなると、それはそれで生感を収録するってすごい大変な技術やと思うんですけど、
はい、
作品ってなるともうすでに楽曲があって、それをカット割り決めて、もうこの部分の、この部分はこういうカットで撮る、この部分はこういうカットで撮るっていう、そのカット割りをもう絵コンテに起こさないといけなかったので、その辺とかも非常に苦労しましたけど、時間かけて緻密に作っていった感じですね。
なるほど、
はい、
その脚本から緻密に作って、絵コンテも緻密に作って、で取り上げました、出来上がった作品を、編集も終えてねご覧になられて、こうお気に入りの部分とか、ここちょっとマジ本気で見てほしいんですよみたいなここさらっと見てもらったら困るんですよみたいな、噛み砕いてくださいみたいなところってあるんですか？
そうですね、噛み砕いてほしいところ、
お気に入りのシーンとかでもいいんですけど、
そうですね、もちろんこの話が僕のこう学生生活 あで、まあ、その中学生とか高校生の考えてた頃がかなりそのまま映画のストーリーに現れてるところもあるので、
なるほど、
あの僕がめちゃくちゃ好きなものなんですよね、
うんうんうんうん、
まず音楽っていうところで、
はい、
でやっぱりその誠くんのようにこう音楽に熱中する姿、
うん、
なんかそういったものがあのなんか純ピュアな映像として現れて、それを感じてほしいって感じですね。なんかここというよりかは、
うん、でも一つ本当に好きなもの、確かなものがあると大丈夫っていう、はい、なんか今でも伝わるヒントみたいな、
うん、
生きていく上で自分が自分であるために好きなものが一つしっかりあるっていうのはこんなに強くなれるんだなっていうメッセージはしっかり届きましたね。
ありがとうございます。
織野さんは出来上がった作品ご覧になっていかがでしたか？
そうですね、まあやっぱり自分で見るとまだまだ成長したいなと思うところもありつつあのただやっぱりうまくいったなと思う部分もあって、それこそ先ほど、はい、あのおっしゃって、あ、先ほどというか先週ですね、
うんうんうん、
おっしゃっていただいたあのファーストシーンとかはもう個人的にすごく気に入ってて、
はい、
あのやっぱりこの主人公の、誠くんが憧れる存在っていうのでこのシンガーさんウィンズさんに出演していただいてるんですけど、
うん、
それをいかにあの憧れてる存在に見せるかっていうのに最初すごい悩んでまして、
うん、
やっぱテレビショー TV ショーっていう風に、まあ、海外のテレビショーみたいな感じに作るのってやっぱ低予算だったりとかで結構難しくて、
はい、
それをどういう風に見せるかっていうところも結構工夫はしまして、
うん、
あのその辺とかは結構見てほしいなと思うポイントではありますね。
見終わった時に、
はい、
無性に頭が見たいって、その映画の最初がもう一度見たいっていう食べ終わった時にもう一回食べたいぐらいの見終わったのによ、今寝てから朝また見たいなじゃなくて、あの最初の静けさの中から始まったドンっていうあのシーンをもう一回見て誠くんの成長を感じたいっていうのにこう駆られるっていうのはやっぱりすごいいい作品なんだなって思いましたんで、ぜひねあのラジオを聴きの皆さんもなかなかない機会なのでこのチャンスを逃さずに作品に出会っていただきたいと思います。これ先ほどのお話で言うと11月25日に、
はい、
ラジオ関西すぐ裏側にあるレンガ倉庫にあります K-WAVE にて、まあ、なんと主演シンガーのウィンズさんのライブも楽しめるというスペシャルイベントが開催されますし、次の日にもイベントがあるんですよね。
はい、こちらは、神戸元町映画館さんを閉館後にお借りしまして21時半から、映画の上映を行いたいと思います。
はい、こちらの番組でもおなじみ元町映画館さん、閉館後に11月26日土曜日に映像の鑑賞、映画鑑賞もできるということなので、ぜひチェックしていただければと思います。まだまだお話をお伺いしたいですが、2週に引き続きいろいろなお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
目のつけどころがシネマでしょ、映画ソウルマンの宮野智樹監督と織野正樹撮影監督にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はブラックパンサーワカンダフォーエバー宣伝担当の塩崎彩さんにお越しいただきました。塩崎さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、はい、マーベルファンの皆様
待望の
待望のブラックパンサーワカンダフォーエバー、ただどのような物語が展開するのか ね、うん、ね、皆さんちょっともう気になって気になって気になってしょうがない、うん、明日映画館に行かなきゃと思ってる方も多いと思いますが、どんな作品なのか
はい、
教えていただける範囲で教えていただけますか。
はい、はい、いよいよやってきましたブラックパンサー、舞い戻ってきたという形ですね、
うん。
はい、あの前作のブラックパンサーは本当に伝説の映画的な位置づけになってまして、
はい、
まあ公開当時まあ、アメリカ中心に全世界で、まあ、制作人がみんな黒人がメインだったりっていうところもあり、うん、まあ、中身的にもすごく多様性だったり黒人、うん、マイノリティの、まあ、アイデンティティを、こう肯定するようなそういう内作風でもあったので、まあ、本当に全世界的にこう社会現象になったりして、
はい、
まあ、例えばスポーツ選手がこうワカンダポーズを、うん、こう手のを胸の前でクロスしたりして、こうそのなんか連帯を叫んでいたりとか、なんかこうオバマ元大統領の夫人 も、はい、もう SNS でこう投稿したりとか、うん、なんかそういった形でこう映画好きな人以外にもすごい、はい、こうすごく広がっていた映画なんですね。
大きな影響を与えてね、まいたら世界をちょっとこう震えさせたというようなものでしたよね。そうなんです、
まさしく、
うん。
でもヒーロー映画にして初めてアカデミー賞の作品賞にノミネートされていたりとか、
うん、
実際に3部門で受賞してたりとかっていうところから、もうなんかこうヒーロー映画の枠を超えて、
はい、
すごいこう常識を覆したような映画になるんですけれども、
うん、
まあ、それが、まあ、実は、今回2作目っていう形で続編として帰ってきたんですけれども、
はい、
前作のこう国王、ワカンダっていう国の国王 で、のである、であり、ブラックパンサーを務めていたチャドビック・ボーズマンさんが、
はい、
今から2年前にこういきなり亡くなってしまわれたんですね。っていうところで、まあ、撮影こそその時してなかったんですけど、
はい、
まあ、台本は出来上がってたわけ で、まあ、それからどうするかってなってっていうところで、まあ、結局こう制作陣はマーベルは代役を立てずに、まあ、台本を変えて作りますっていう風になって、
強い思いがあって
そうなんです、
その物語を根底から変えるのではなく、はい、前作を引き継ぐストーリーが続く形でっていうことですよね、
は
い、
そうですね、はい。なのでなんかこう、まあ、そういったそのなんかこうエピソード的なところから言っても、もう本当にこの作品に関するこう思い入れというか、うん、制作時の思いっていうのもすごく大きなものがあって、まあ、やっぱり彼の望みは物語を続けること、あとは世界を感動させること、まあ、それこそが彼の望みだから、そういう思いをこう私たちは引き継ぐんだって言って望んで今回やってきたんですね、
うん、なんか胸
が
いっぱいに、
ね、
そうなん
です、あの制作陣の思いっていうのがね、
そうそうそう、今スタジオにエンドロールが流れ始めるかのごとくね、はいはい、すごいですね、
はい、っていうところで、まあまあ、ただ作中ではその前作のブラックパンサー役は、
はい、
もう亡くなっているっていう、まあ、描写も実際にあるので、じゃあ次こう作中でブラックパンサーを引き継いだのは誰なのかっていうところが、まあ、一つのこう注目ポイントになります、
うん、そうですよね、
はい、
脚本も変えて、
はい、
その物語を、まあ、言ったら、国王を失って、はい、さあどうなるっていうところが描かれている、はい、新たに作られたっていうことですよね、そうですね、
はい、
気になるエンドロールとか言ったくせに物語のスタートからが ものすごく気になりますけど、そう、はい、いろんな登場人物が、うん、今回もね、
そうなんですよ、
はい、
まあ、今回は、新キャラクターが、まあ、大きく2人出てくるんですけれども、1人が、今回海の帝国の脅威に、ワカンダ王国がさらされるんですね、
海の帝国、
はい、でその海の王国の、国王がネイモアというキャラクターになりまして、
うん、
まあ、これがこうなんかヴィランなのかどういう立場なのかっていうのも、まあ、正直分かってないんですけども、
完全に敵というかは分からない
と、そうなんですよ、
陸と海っていうのは全く違う世界だけれども、はいはい、それが敵対するかどうか、
はい、
まだ分からない、
ね、なんか戦うような感じはあるんですけれども、
うんうんうん、
なんか前作のヴィランであるキルモンガっていう役があったんですけども、うん、そのキャラクターもなんかこうヴィランでありながらすごい
葛藤して、
ね、そうなんですよ、葛藤して苦悩があり、まあ、背景っていうのもすごい見られていて、うん、なんか憎めないキャラクターで、なんかヴィランだけどヴィランじゃないのかなみたいな、そういう感じがあったので、まあ、もしかしたら今回もなんかそういう関わり方をするキャラクターなのかなと思ったり、
見られ ない
ですねそうなんですよしたりっていうところで、まあ、ただその海での、 水中のシーンっていうのもたくさん出てくるので、陸と海でのアクションシーンっていうのも見どころになりますね、
うん、これはもう映像としても ね、どのような映像が展開するのかね、すごく楽しみです、
はい、であと2人目は、アイアンハートっていう若き、女性天才発明家、15歳ぐらいの多分設定の女の子だと思うんですけど、うん、リリー・ウィリアムズっていう名前なんですが、この子も出てきます。
アイアンハートっていう名前でもうなんかピクッと
アイアンハート発明家
赤色とシルバーが見えてきて、ゴールドも見えてきたなみたいな感じになってきますよねめちゃくちゃ気になる。もうなんかもう話聞いてるだけでまだ見てないのにグッズの予約した方がいいかなっていうぐらい気になりますねそうですよね。
彼女はコミックの設定ではアイアンマンのこう AIトニー・スタークの AI を自分のスーツに積んでっていう役回りなので、なんか、まあ、そういう意味でもアイアンマンの後継者なのかな、うん、どうなのかなみたいなキャラなんですよ。
ちょっと待
って今回どうなるのかな。
うわ、映画館1回でこの情報全部私の体で処理できるかなものすごい頭をフル回転しないと、はいはい、全部のキャラクターを見ないといけないですし、はいはい、想定していない物語が進んでいくかもしれないので、うんうん、もうそれこそ全集中です、うん、しっかり受け止めないと
変に、ね、変に想定していかん方がいいかもしれないですね、はいはい、
そうですね。
目の前に起こってるものをしかと受け止めて
リラックスした状態で、
いや全集中 で、
で多分映画館に出た時私筋肉痛になってる何の戦いにも参加してないんですけど受け止めすぎてみたいなでもそれぐらいもう気になることだらけ、うん、知りたいことだらけですよね、
うんうん、はい、そうなんですよ。
はあ、ここまで人気の作品で、そのある意味トラブルがあったことによって全ベールに包まれて、うん、新たなものが生まれる瞬間に立ち会えるってすごいことですね、
うんうん、本当だからなんか映画の枠を超えたなんか本当にその場面に立ち会ってるような気分も感じてもらえるんじゃないかなって、
うん、作り上げた世界っていうだけじゃなくて魂というか思いがその真ん中にあるっていうのが、ね、筋肉痛って表現が合ってるかどうかわからないんですけどなんかそれぐらいのなんかこう気合い受け止め方を今から、ね、感じるような作品ですよね、うん、翔平さんなんかすごく楽しみなんじゃないですか。
いやそうですね、僕、まあ、ヒーロー映画っていろいろありますけど前作とかもね、なんかヒーロー映画っていうより重厚な、まあ、ドラマというか、
うんうん、
でいう印象の方が強かったんで今回の、はい、まあ、フライヤーもね見させてもらいましたけど、はい、もう重厚感出てますよね
芸術的という感じるところもありますし、うん、はい、今の世の中が、自分たちのメッセージとか抱えているものが映像で前作で、はい、伝わったことによってさまざまな方がそのポーズを取ったり、はい、発信をしたり、うん、これこそ今見てほしい、うん、この思いが全世界の人が共有したら世の中は変わるんじゃないかっていうような作品だったわけですから、
はい、
それがこの今回一体っていうのが普通にね続くだけでも楽しみだったのに、
はいはい、
正直もう2作目はどうなるのかなって、うんうん、世界中の人が
そうですね、
そう、
それを作ってくれとも言えないのではないかと思っていたのが、
うん
うんうん、出来上がったっていうのがねすごいですよね。あ、ぜひもうこれは見逃せない作品となっているのでね、フライヤーには思いは受け継がれるっていうすごく大きなね短い言葉ですけれども、うん、メッセージも載っています。改めまして皆さんに映画館に足を運んでいただきましょう。ブラックパンサーワカンダフォーエバー、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、11月11日から、OS シネマズミント神戸、神戸ハーバーランド、東方シネマズ西宮 OS 他で公開です。
ぜひ皆さん映画館でご覧いただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はブラックパンサーワカンダフォーエバー宣伝担当の塩崎彩さんに熱く語っていただきました、うん、塩崎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら
今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。